皆さんおはようございます。新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。今年から、今お読みしましたエペソ人への手紙を皆さんと一緒に学んでいきたいと思うんですが、一休さんは門松や冥土の旅の一律化、めでたくもありめでたくもなしという教科を残しました。でもクリスチャンは違うんですよね。門松や天国への旅、めでたくもありめでたくもありめでたくもなしはないんですね。新しい年を迎えましたが、この1年も本当にいろんなことあると思うんですが、感謝を持って1年を過ごさせていただきたいと思います。実は、この写真は今から63年前の写真なんですね。何の写真かというと、私が洗礼を受けた時の写真です。63年前、私は20歳でした。私はその後ろの、一番端にいる私、なんか、祐介君の今の顔とすごく似てるなと思うんですね。でこの真ん中におられる夫人が牧師で畑悌子先生、畑先生の、は、前総理大臣の畑さんのおばさんにあたる方です。でこの写真に写っている中で、この一番端の高橋君さんという方は去年の11月に90歳で天国に帰りました。お別れ会をしてしたんですが、そうしますとこの写真に写っている私以外全員みんな天国の住人になりました。ですから残ってるのは私だけなんですね。だから確率 100% でこのメンバーで次は私だ間違いなく、神様がそうしてくださっています。去年の暮れですけど、新しい年を迎えるにあたってお祈りをしている時に、神様は、吉明の13章の、お言葉をくださいました。それは13章の一節に、ヨシアは年を取って老人になったけれども、神様はヨシアに、あなたは年を取ったけれどもまだ取るべき地がたくさん残っている、声をかけてくださいました。この時ヨシアは85歳だったんですね。私は今年3月で83歳ですから、まだ2年おまけあると思ってるんですが、それでこの吉明の第13章の一節を、詩吟で歌わせていただきます。詩吟ですと口語訳だと歌えれないんですね。字余りになって文語体で、歌います。ヨシアは年を重ねて老人になったが、主は彼に言われた。何時年進みて老人になりしが、なお取るべき地残れるもの、はなはだ惜しい。愛する神様、新しい年を迎えましたが、この年も生かされて この地上で主によって営むことが許されていることを感謝します。生かされていること、それは神様がまだ私たちになすべき取るべき地を備えていてくださる印であることを感謝します。神様、あなたのご計画は一人一人みんな違いますけれども、あなたが私たちの前に置いてくださった取るべき地を本当に見つめながら一歩一歩主と共に歩む一年とさせてください。これからの時をあなたの御手に委ね、主イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
エペソ書、これは使徒パウロが牢屋の中で記したエペソの教会への手紙です。獄中書簡、牢屋の中で使徒パウロが書いた手紙っていうのが、このエペソ書とピリピ書とコロサイ書とピレモン書、この4つの書を獄中書簡、牢屋の中で書かれた手紙と言われています。1章から3章までは教理的な内容であって、4章から6章までは実際的な内容が記されています。で、一節に、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの信徒たちへ、まず手紙ですから挨拶から始まってるんですね。最初はこれは差出人が誰かということ、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、今日のタイトルは、キリストによってっていう題をつけたんですが、3節から14節までの間に、キリストにあってとか彼にあってとかっていう言葉が11回も繰り返されているんです。ということは、キリストにあるということがどんなにエペソの教会にとって大切なことかということを冒頭からパウロは語ろうとしています。一節にも、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロ、自分のことを使徒って呼んでるんですね。で、この当時まだまだユダヤ教の人たちが圧倒的に多かった。ですから使徒って言えばイエス様の愛弟子十二使徒のことが絶対的な力を持っていました。そんな中で使徒パウロが自分のことを私も使徒なんだって言った時に、もう当然火のような反対、あいつは傲慢だ、本当にキリストの愛弟子でないくせに、しかもあいつはユダヤ教の指導者だったくせに、突然手のひらを返したようにしてキリストを信じる信者になって、しかも十二弟子のことを使徒と呼んでいたのに自分もその仲間の一人だなんて冗談じゃない、そういう批判けんけんがくがくの中にいました。クリスチャンの中にも彼が私はキリストイエスの使徒だっていうことに対して反発する人もたくさんいたんですね。そういう中で彼はあえて神の御心によるキリストイエスの使徒パウロ、この御心によるって書いたんですが、これも、3節後半からあるようにキリストにある、同じ言葉です。パウロは、私が使徒となったのは自分で決めたんじゃない、誰かから言われたんじゃない、まさにキリストイエスによって使徒と私はされたんだっていう確信がここに、あります。キリストイエスによってっていうのは、神の御心によりって書いてあります。神様のご計画によったんだ、そしてキリストイエスの使徒となった私、そしてここで彼は受け取り人について語るんですが、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、受け取り人は、エペソの教会の生徒たちへと書いてあります。で、 実際にエペソの教会のクリスチャンたちはパウロが生徒って呼んでるんですが、しかも忠実な生徒たちって言ってるんですが、実際にはそうではありませんでした。新約聖書の一番最後のヨハネ黙示録っていうところがあるんですが、438ページ、新約聖書の一番後ろですね、2章1節に1節から、これはパトモス島に流されたイエス様の弟子のヨハネが幻のうちに示されたことを記していますが、2章1節にエフェソにある教会の御使いたちに書き送れ、右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちが我慢することができず使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。4節しかしって言って、あなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私はそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利の得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。神様はヨハネを通してエペソの教会に語っているんですが、エペソの教会、ここにありますようにエペソっていう町は非常に繁栄していた町です。そしてエペソの町というのはもう偶像に満ちていたんですね。今でもエペソに行きますとその遺跡がたくさん残ってるんですが、中心的なのは豊穣の神アルテミスというのが、中心的な絶対的な神でした。今もその仏像が残っていますが、胸にですねたくさんの乳房が何十個もぶら下がっている女の神様が、それが、アルテミスの神、豊穣の神って言われたんです。そういう神偶像ですから非常に不道徳で淫乱に満ちていました。その、アルテミスの神殿の周りにはいわゆるそのいかがわしい本当に場所がたくさんたむろしていたんですね。使徒行伝19章を読むとその当時の状況がよくわかります。それだけでなくてエペソは皇帝礼拝の中心地でもありました。皇帝を神として崇める、ですから本当にそういう中でパウロが乗り込んでいって、そして3年の間伝道して教会の基礎を築いたんです。でもそういう場所であるがゆえにクリスチャンたちは非常に激しい戦いの中に嵐の中で教会を建設していくわけです。でどうしてもそうなると厳しさというのが前面に出ていってしまうんですね。ですからこの黙示録の2章の2節でも、私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っているって神様おっしゃっています。またあなたが悪い者たちを我慢することができず使徒と自称しているが、実はそうでない者たち。エペソ書でもキリストイエスの使徒って言ってますが、パウロを真似してですね、我こそ使徒だ我こそ使徒だっていう偽使徒たちがいっぱい現れたわけです。そういう人たちが教会の中に入ってきて書き回したわけです。でも自称している者が実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたって書いてあります。あなたはよく忍耐し 私の名のために耐え忍び疲れることがなかった。もう本当に激しい迫害と困難の中で一生懸命頑張ったのがエフェソの教会なんです。でもどうしてもそういう中に置かれると何が問題になるかというと、4節黙示録の2章4節、しかしあなたには避難すべき人がある、あなたは初めの愛から離れてしまった。どうしても教会が立法的になると愛が冷ややかになってきます。どうしても批判的になるんですね。そして人を裁くことが前面に出てきてしまって、許すとか愛するということが希薄になっていきます。まさにそれがエフェソの教会だったわけですね。ですからそういう背景を頭に入れながらエフェソ書を学んでいくととても良いと思うんです。ですからパウロがエフェソ書の一章に戻りますが、キリストイエスにある忠実なエフェソの生徒たちへって言ってますが、実は中身は非常に問題課題をたくさん抱えていた教会だということが分かります。2節にエフェソ書1章2節に、私たちの父なる神とイエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。手紙の、差出人そして受け取り人の次にパウロは祝福の祈りをしています。で、今朝は特にキリストイエスの使徒パウロ、彼は自分のことを使徒と呼んでいますが、彼は私はイエス様の使徒として、イエス様が私を選んでくださった。ご存知のように彼はクリスチャン迫害の急先鋒にいたんですね。そして彼はあのダマスコの途上でダマスコにいるクリスチャンたちを捕まえて捕らえて殺すために、彼は馬に乗って仲間を連れてダマスコへの道を進んでいる時に復活のイエス様に出会うわけです。光に打たれて馬からもんどり落ちて目が見えなくなった時に神の声を聞きます。サウロサウロどうして私を迫害するのか、トゲはある鞭を受けるのは愚かなことだ。彼は主よあなたはどなたですか。その時に神様が、私はあなたが迫害するイエス・キリストだ。そして彼は目が見えなくなるんですが、彼は神様に導かれて、そして神様が行けと言ったところに行き、そこで待っている生徒に祈ってもらった時に目が開かれて、心の目も開かれてクリスチャンになるわけです。そういう経験の中から私はキリストイエスによって神様の御心によって使徒になったんだって言ってます。で、使徒となったってすごいことだなと思うんですけれども、実際にキリストイエスの使徒っていうことはたやすいことではありません。イエス様の十二弟子たちがの中にも何人も殉教の死を遂げていったように、使徒となるっていうことはイエス様の使徒になるっていうことは、イエス様が全ての人のために十字架の上で命を捨ててくれたように、自分もキリストと共に十字架を追って従っていく、まさに使徒ですっていう告白はイエス様のために民たちのために死をも厭わないっていう告白でもあります。ですから1章の7節、この方によって私たちはその血による贖い罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによるのです。パウロはイエス様の十字架の贖いによって罪を許しを受けたと言っています。そして8節に、この恵みを神は私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と白深さをもって神御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。 彼は本当にキリストイエスの囚人であるということを証ししていこうとしています。3章のエペソ書の3章1節、こういうわけであなた方は異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私パウロって言ってます。使徒であると同時に私はイエス様の囚人だ。囚人っていうのはもう鎖につながれて鞭を打たれてそして従っていく姿です。彼はイエス様のために私は囚人となった。また7節3章7節、私は神の力の働きにより自分に与えられた神の恵みによって賜物によってこの福音に使えるものとなりました。本当に私が使徒と呼ばれ福音に使えるものとなったのはまさに神の恵みの賜物によったんだ。賜物っていうのは自分には持ち合わせていないんだけども神様が特別にくださったものを賜物って言います。神様は私たち一人一人にみんなに賜物をくださっているんですね。みんなそれぞれ違います。でも神様は平等なお方ですから全ての人に神様は必要な賜物をくださいます。その賜物が生かされるのはやはりここにありますように神の力の働きによる。イエス様に出会う前はいろんな賜物があってもそれは自分の栄光であり自分の誉れであり自分の誇りのために使ってるんです。でもそんな中でイエス様に出会った途端にそうじゃない、これは神様がくださったものの賜物なんだと分かった時ですね、その賜物はまさに福音に使える賜物として用いられていきます。ですから歌の賜物、上手な賜物を与えられている人はイエス様に出会う前は自分のために自分の誇りのために自分の栄誉のためにお金儲けのために歌い続けるんです。でもそんな中でイエス様に出会った途端ですね、ああそうじゃないんだ、私がこの歌を歌えるのは神様の恵みによって与えられたんだ、そうだ私はこの与えられたこの歌を歌うという賜物を通して福音に使えようっていうふうに変えられていきます。みんなそれぞれ賜物が違います。字の上手な人もいると思いますしスポーツの上手な人もいると思います。私は韓国のサッカー、韓国に行った時に韓国のサッカーチームの試合を見たことあるんですね。でそのチームはみんなクリスチャンっていうことを聞いてました。クリスチャンのチームどんな試合するんだろうかと思ったんですが、試合を始める前にねみんなグラウンドにひざまずいてお祈りするんです。そして試合をしてそして終わった時にもですねまたグラウンドにひざまずいてお祈りをしてハレルヤー、もう勝っても負けてもハレルヤーって主に栄光を着てる。あ、この人たちはスポーツサッカーという賜物が与えられてるのは神様の賜物なんだ、サッカーを通して福音を語ってるんだということを見せていただきました。パウルも神の恵みの賜物によって福音に使えるものとされました。そして3章8節、すべての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは私がキリストの計り知れない富を異邦人に述べ伝え、また万物を創造した神のうちに世を隠されていた奥義の実現が何であるかを明らかにするためです。彼は次に言っているのは全ての生徒のうち一番小さな私って言っているんですね。キリストイエスの使徒って最初に言っていながらここではその中で一番小さなものだ。神は高ぶる者を退け減り下る者に恵みをくださいます。一番小さな私に恵みが与えられたのはイエス様の計り知れない富を異邦人に述べ伝えるためだ。 前にもお話ししましたが、私がトゥルース・エイド始めるときに大先輩の本田浩二先生のお宅に招かれて、そして巡回伝道者になる手ほどきを受けたときに、先生が、福沢君、君が説教しても誰も救われなくてもそんなことは心配するなって言われたんですね。すごいショックだった。本田先生から見たら私の説教なんか本当に価値がない、私の説教しても誰も救われないんだ、そう思った。でも先生はその後、福沢君な、君の説教で人が救われるなんて思うな、君の説教で人が救われるなんてありえない、神様、聖霊が働くときに人は救われるんだ、言われたんです。そして3つのことを注意すれば天国に行ったとき必ず冠をもらえる。第一番目には異性問題を起こすな、2番目お金の問題を起こすな、3番目傲慢になるなって言われたんですね。本当にそれはもう今でも心に残ってます。そうなんだ、天国に行った時にこの地上で本当に大したことできなくてもこの3つのことを守れば忠実なしもべだ、よくやった、冠がいただけるんだ、改めて心に明記して今日まで30年巡回伝道者として仕えてきたんですが、一番小さなもの、本当にこれは謙遜である。そして4章の一節に、エペソ書4章一節に、さて主の囚人である私はあなた方に勧めます、召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい、謙遜と柔和の限りを尽くし寛容を示し愛をもって互いに忍び合い平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。彼は次に、私は主の囚人だ。三章の一節にも、キリストイエスの囚人。エペソ書の六章の二十節。エペソ書六章二十節。私は鎖につながれて、福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。彼はローマの獄中の中で鎖につながれ、本当に殉教の死を目の前にする中で、私は鎖につながれて福音のために大使の役を果たしています。すごい言葉だと思うんですね。大使というのはその国の代表をして国々に使わされていくのは大使です。パウロはまさに天の御国からの大使としての使命を負っていたんだということがわかります。最後に もう一箇所、テモテ第一の手紙372ページです。372ページ、第一テモテへの第一の手紙一章12節から、これは本当にテモテの最後、パウロの最後の手紙、遺言状でもありますが、テモテへの手紙第一の一章の12節に、私は私を強くしてくださる私たちの主イエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して、私を忠実なものと認めてくださったからです。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みは、キリストイエスにある信仰と愛とともに、ますます満ち溢れるようになりました。15節、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたということは誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。 しかしそのような私が憐れみを受けたのはイエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。殉教の死を目の前にして最後の手紙の中に彼はかつては以前は神を汚す者、迫害する者、暴力でも信じていない時に知らないでしたことなので憐れみを受けたのです。私たちもそうですね。昨日の夜も大竹さんご夫妻とお食事の時、今朝もそうですけどいろいろ話した時に、私も日蓮宗の家庭で育って、うん、イエス様に出会う前は仏壇の前で波を荒れ行き波を荒れに唱えてお経を唱えて、そして日蓮の黒塗りの像が本当に息を吹きかけると罰が当たるって言われたんでセルロイドのマスクをしてですね、火打ち石で身を清めて、そしてもう息を止めて一生懸命お掃除したのを覚えてます。それは知らないでしたことなんですね。本当にイエス様のことは全然わからないから、日蓮聖人こそもう最大の私たちの家族にとっては救い主でした。でも知らないでしたことなので許されたんですね。二十歳の時にさっきの写真のようにイエス様を信じてクリスチャンになりました。イエス様に出会う前、私たち特に日本人は異教社会ですから、神社仏閣、本当に年末にはクリスマスで賛美歌を歌って、そしてクリスマスケーキでメリークリスマスってやってながら、数日後にはみんな除夜の鐘を聞きながらぞろぞろと神社仏閣に行き、そして新年にはですね、本当に、お正月の祭りごと、まさに日本は一年中祭りごとで満ちた国です。ですからそういう中で生まれ育った私、エッサムを信じる前は盆踊りもしました、おみこしも担ぎました。でも全然わからない、知らないでしたことなので全部許されたんですね。憐れみの家です。でもパウロがここで言っているように、14節、主の、私たちの主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますますに満ち溢れるようになりました。イエス様を信じた時にですね、本当にすごい神様、もうあんな悪いことして本当に石や木の神をもう神々と祀ってたのに、そんな私がイエス様の十字架によって許され、復活の命が与えられた。15節に、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。彼はキリストイエスの使徒です。でも同時に囚人であり、福音に仕えるものであり、一番小さなものであり、鎖につながれているものであり、最後に彼は罪人の頭、私こそ罪人の親分だと胸を張ってですね言ってる。それはなぜか、イエス様の恵みです。16節に、しかしこのような私が憐れみを受けたのはイエス・キリストが今後彼を信じる者の命を得ようとしている人々の見本にしようとして、まず私に対してこの上もない寛容を示してくださった。かつてはステパノの殉教の時にも立ち会って、石でステパノが死んでいくのを見守ってですね、もう誇り高く思っていた彼が本当にイエス様に出会って変わったのは、まさに永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようとしているんだ。私たちも新しい年を迎えましたが、本当にキリストイエスの死と、それは誇り高ぶる名前ではなく、まさに囚人であり、福音に仕えるものであり、一番ちっちゃなものであり、鎖につながれ、罪人の頭、まさに謙遜、神は高ぶるものを退け、へりくだる者に恵みをくださいます。神が求めている魂は悔し砕かれた魂だ、聖書に書いてあります。私たちはエペソの教会の信徒たちが 熱心さのあまり、立法的に厳しさのあまり、初めの愛から離れていきました。悔い改めて初めの愛に帰れ。神様はエフェソの教会に叱責しています。私たちもややもするといつの間にか信仰生活の中で人を裁いたり立法的になったり、自分はこれができるのにあの人はクソしていない、私はこんだけ一生懸命やってるのにあの人はサボってばっかりいる、だんだんだんだん人を裁き、そしていつの間にか自分がキリストであるかのような立場に悪魔によって引きずられていきます。もう一度、私たちはキリストイエスの使徒と言われるのはどういうものであるのかをこのエペソ書から学びながら、共に新しい年主に仕えていきたいと思います。お祈りいたしましょう。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをくださいます。私は罪人の頭です。このようなものが憐れみを受けたのは、まさに人々の見本にしようとして私を立ててくださったからです。短く祈りますが、今朝神様、新しい年を迎えましたが、私もあなたの使徒と呼ばれるにふさわしい、本当にイエス様の囚人として一番小さいものだということを忘れることなく、罪人の頭だということを肝に銘じながら、あなたに仕えていくものにしてください。そういう思いのある方は、イエス様私をよろしくという意味でちょっと手を挙げてお示しください。ハレルヤ、感謝します。アメン。ハレルヤ。天のお父様、新しい年を迎えました。本当に悪魔は私たちが傲慢になり、おごり高ぶることをいつも誘惑してきますが、初めの愛から離れてしまうことがありませんように、本当にどんなところから救われ、どのようにして救われたかの、いつも十字架の原点に自らを置いて主に仕えていく、主の囚人として一番小さなものとして、そして本当に罪人の頭ですという、本当そのことを忘れないで仕えさせてください。手を挙げられた兄弟姉妹一人一人をこの年、イエス様の見本として用いてください。与えられた賜物が誇るためではなく、イエス様の証のために用いていただくことができるように、あなたが性別してください。イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。